今、キリストに根を刺すっていうシリーズをしてます。去年の秋頃からこのシリーズを始めましたけれども、私はジェイソンですね。ちなみに私は20歳から牧師になりました。22年間牧師の働きをしてきました。私はこの22年間の間、いろんな素晴らしい牧師の元で働いてきたんですけれども、でも私は言います。ジョン先生はいないんですけれども、本当に素晴らしい牧師です。本当に忠実に神様の言葉を語っている先生です。皆さんは本当に祝福されています。ジョン先生はいないんですけれども、でも、神様の御言葉をこんなに忠実に教えてくれる先生のことを神様に感謝しましょう。彼らのためにぜひ祈ってください。彼らの息子クラークさんですね、結婚するんですね。その結婚式のためにアメリカに行きました。これが彼らの3番目の子供ですね。彼が結婚します。また、この、孫とか他の、子供たちと時間を過ごしますので、素晴らしい時を過ごせるようにお祈りください。ジョン先生はエペソの教えを本当に分かりやすく教えてくれています。今 3章まで終わりました。私の、弟がボリビアで宣教師をやってますけれども、何度もボリビアに行ってきました。私は9年前に初めてボリビアに行きました。このサンタクルーズという町ですけれども、ボリビアの、ジャングルがあるし、海もあるし、いろんなことがあるんですね。アマゾン川の近くですね。とても美しいところですけれども、とても貧しいです。この美しいでありながら貧しいところです。本当に私は初めてボリビアに着いたときに、着いたとき本当に疲れました。その次の、朝も3時ですね。もういきなり弟に起こされて、今から冒険に出かけようと言われたんですね。もう3時に起きたんですね。もう先月素晴らしいところを見つけたから連れて行きます。私たちもいろんな荷物を積んで、もう山に登っていったんですね。もういろんなもうボコボコデコボコの道を走りながら、この山を登っていったんですね。もうちょうどもう太陽が昇ろうとしているところに、この山の反対側から降りて、もう本当にそこにもう道もないんですね。ただもう森をくぐりながら、この小さい川まで行って、この川を登っていったんですね。私もう疲れ切ったんですね。いろんなもう6時間ぐらいこの歩いたんですね。もうでもすごい大きな音が聞こえてきますね、この川を登っていく中で。本当にこのすごい音が聞こえてきたんですね。でこのちょっともうこの川の先にこういうことが見えたんですね。この滝が見えてきたんですね。このボリビアの人はここにはすごい昔の蛇が住んでると信じているので、ボリビアの人は誰も来ないんですね。もうボリビア人は誰も来ないんですね。だからすごい すごいもう隠れた場所ですね。私もうこれを見るのは素晴らしいなと思ったんですけど、まあ疲れたんですけどね。そこでピクニックをしました。私はここにいるんですね。見えるかな？これすごい大きな滝です。私は私はこの水の近くまで近づいたんですね。この滝にすごいもう圧倒されました。この力に、すごさに、まあ、私はエペソ 1,2,3 章を読めばこのようなイメージになりますね。もう神様のすべての祝福、私たちが想像できるすべての祝福を神様は滝のように私たちに注いでるんですね。このエペソ1章にはこういう言葉がありますね。神の御心による、3章です、3節ですね。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的な祝福を持って私たちを祝福してくださいましたと。もうすべての霊的な祝福、もう神様が与えたすべての愛、それはあなたに与えられています。もうあなたが必要なものすべて、すべての祝福があなたのものです。そしてこれは将来のものではないです。あなたは、いつの日にかこれを受けるでしょうじゃなくて、これあなたも受けましたと、この祝福が与えられましたということですね。まあ、これは霊的な宝くじに当たったような感じですね。まあ、私は人生の宝くじに当たったような気分ですね。私は、まあ、牧師、お父さん牧師だったし、すごいもう本当に神様の愛を知るチャンスがたくさんあったし、本当に神様の恵みを受けてるなということを感じています。だから私は本当にこの神様の宝くじに当たった気分ですね。でも全ての霊的な祝福はそんなことですね。全部与えられています。まあ、私はテキサス州から来てるんですけれども、まあ、テキサス州に行けばこの宝くじの、看板があちこちにあるんですね。もう80億円のとかね。じゃあ皆さん、宝くじに当たった、と想像してください。もう宝くじに当たったとちょっと考えてみてください。まあ、いろんな、まあ、税金とかいろいろ払った後、もうあなたの口座にたくさんお金が入ってくるんですね。で、まあ、自分はその銀行に行っていつこのお金が入ってくるのかとすごい期待するんですね。そしてそこにもう80億円があなたのもう口座に入ったと。その嬉しいですか？多分人生変わるでしょう。80億がいきなり与えられた。そしたらもう全ての借金も払って、もう欲しい車も買ってお家も買って、もうその宝くじに当たったら人生変わるでしょう。でもパウロはこのようなことを描いてます。このエペソの始まりには、まあ、パウロは実はもう牢屋に座ってるんですね。これを書きながらいろんな苦しいことを経験したんですけれども、でも天の神様がキリストにあって全ての霊的な祝福を持って私たちを祝福してくださいましたと、まあ、4節ではこの世界の元へが置かれる前から神様が私たちを選びましたと。これは素晴らしい考えですね。もうこの世界を作った方がもうこれを作る前にあなたのことを考えました。もうキリストに信仰を置くようにあなたを選びました。まあ、 頭の中で理解するのは非常に難しいですけれども、私はまあジョン先生とこの歌詞についてあの話したんですけれども、まあ、私たちは神様にもうあらかじめ選ばれましたと、まあ、ジョン先生がこういうことを言ってましたね。まあ、この、まあ、神様が、まあ、すごい不思議な、まあ、同時に2つの真理があるんです。私たちは神様に一方的に選ばれているんですけれども、それと同時に神様に応答しないといけないんですね。もうあなたはもう救われるように定められてるんだけど、それと同時に私たちは神様を信じないといけないんですね。で私たちは神様に本当に選ばれてます。そして次の祝福ですね、5節で、神様の子供となるようにあらかじめ定められたんですね。本当に子供として受け入れられることは本当に素晴らしいですね。私たちには娘がいますけれども、ロシアから本当に里子として受け入れました。このオブリーさんを子供として受け入れたときに、彼女が私たちの娘となったときに、私たちのすべての財産、すべてのものを受け入れる権利をもらったんですね。私の実の息子と実の娘と、このオブリー、この里子の娘も全く同じ権利を持っているんです。彼女は全く私の家族のメンバーとなりました。ですから神様はあなたをこのようにしてご自分の子供として受け入れています。神様の財産全部あなたは受け入れる権利があります。あなたは神様の子供です。また7節と10節、私たちはイエス・キリストの血潮によって罪の許しを受けています。神様は私たちをあがなってくださいました。清い神様が私たちの罪をイエス・キリストの血潮によって、十字架の血潮によって洗い清めてくださって、私たちを救ってくださいました。そして2章の4節で、神様、憐れみ深い神様がこの罪の中で死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたと。もう神様は悪い人を良い人に作り変える方ではなく、死んだ人を生かしてくださるんです。もう私たちは本当に罪の中で死んでたんですけれども、神様が私たちを生かしてくださいました。本当に素晴らしい憐れみと恵みと愛を与えてくださいました。神様は私たちをキリストと共に生かしてくださいました。また2章の8節では、あなたは恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですと。もう私たちはみんな罪があります、過ちがあります、戦いがあります。でもこの憐れみ深い神様が、この罪人である私たちをも恵みによって救いを与えてくださいます。また2章の10節では、私たちは神様の作品ですと。私たちは神様の傑作品です。神様は私たちを作ってくださいました。神様のために良い行いをするために作られたんです。神様はあなたにしかできないことを、もう与えています。また2章の13節では、私たちはイエス・キリストの血潮によって神様に近いものとなりました。神様の、国の国民となりました。また先週3章の17節とか、まあ、神様にの愛に根を刺し、神様の愛に土台を置くこと、 神様の愛がどれだけ深いものか、広いものか、高いものか、それを悟ることができるようにと書いてありますね。パウロは私たちは神様の愛と恵みの大きさを受け取ってほしいんですね。まあ、先週ジョン先生が言ってたんですけれども、この太平洋を地図で見るのと実際見るのは全然違います。とか実際に飛び込んだら、この本当にこの太平洋はどういうものであるか、どれだけ大きいものであるかを知ることができますね。この頭の知識じゃなくて、本当に神様を経験することが大事ですね。そして、まあ、最後に神様が私たちの、まあ、神の働く力によって私たちの願うところ、また思うところを全部超えて豊かに施すができる方に、まあ、余裕に栄光がありますようにと神様を褒めてあります。もう神様は私たちにこんなに多くの恵みを与えてくださったので、全ての感謝と栄光を神様に返しましょうということですね。じゃあ今夜はどういうことですね。パウロは3章を続けてずっと、もう私たちはどれだけ神様にあって祝福されているのか、もう滝のように神様の恵みが注がれているんだということを、まあ、語っていますね。もうキリストによって私たちは全ての祝福を生きています。でもここでは、急にこの流れが変わります。4章から、6章まで、じゃあクリスチャンとしてどうやって生きるのか、本当にテーマが変わります。ここでは4章の1節、さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。彼が誰のために囚人になっているかというと、主の囚人です。で、彼が召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと、本当にその召しにふさわしく歩みなさいと、本当に私たちが召されている通りにそのふさわしく生きることが大事ですね。まあ、これどういう意味かというと、神様はこんなに私たちのためにしてくれているので、それに応えていきましょうよということですね。ふさわしく歩みなさいというのはそういうことですね。まあ、私はイエス・キリストから受け取ったもの、経験したことを全部考えてみれば、私はどうやってもう神様の愛にどうやって応えることができるだろうかと。でも第2ペテロ1章3節には、経験な人生を送るためにはそれに関する力を全部神様が与えてくださいました。私たちは、清い人生を生きるのは自分の行いや自分の力によるものではなく、神様の力です。また第1ペテロ2章9節では、あなたは選ばれた人々、王である祭司、また清い民、この神様の所有である人々、それはこの神様の素晴らしい技を褒めたたえるためですと。私たちは神様に救われています。それは神様の素晴らしさを褒めたたえるためです。またエペソの4章の終わりですけれども、じゃあどうやってこのふさわしく歩むかと書いてありますね。22節と24節、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人の欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきことと、あなた方が、心の霊において新しくされ、死に基づく義と聖をもって神に、かたどり作り出された新しい人を身に着るべきですと。で、私たちは古いものを脱ぎ捨ててキリストになって新しいものを着るべきですね。それがこの大事なことですね。私は最近、妻とデートしました。 子供たちを、まあ、預けて、まあ、でも私は、最近このスポーツコートを買ったんですね。このブレザー、この背広を買ったんですね。それあんまりこんなこと着ないんですけれども、普通は T シャツを着る人ですけれども、私は久しぶりにこの背広を着たんですね。奥さんがびっくりしたんですね。あなた本当にあれを着るのとなんか言わんばかりに私を見たんですね。まあ、奥さんがちょっとねこれを見るのはちょっと慣れないといけないなと言われたんです。まあ、私これを脱いで、まあ、私の普通のまたあのジャケットを着たんですね。でも聖書があなたがお家から出た時にあの姿で出るのかと、本当にこの着替えないといけないですね。ある意味私たちは自分の人生を変えることができないですね。まあ、生まれた家庭や自分の職場とか、まあ、自分では自分の国籍とか自分では変えられないんですね。でも変えることができます。自分の考え、自分の態度、それは変えることができます。私たちは 時々家から出かけるときに神様があなたはあの態度で出かけるんですかと言われそうな時もあります。あ、もう自分の仕事大嫌い、なんとか大嫌い、まあ、悪い態度を持って出かけようとするときに神様があの態度でいいんですかと、あなたをこの場所に置いたのはあなたのためじゃなくて、あなたが光となってこの周りの人々に愛を注ぐためにあなたを選んだんだよと神様が言ってくださいます。ですから私たちは変えられないものがあるんですけれども、自分の態度や自分の心を変えることができます。じゃあ実際どうやってそれを変えるか、とても、まあ、単純な方法があります。一つは神様の言葉、本当に毎日朝一聖書を読むこと、聖書は何と言っているのか、それをいつも心に蓄えること、もう一つはもう賛美すること。私は賛美するならば、まあ、賛美の歌を聴いたり、また歌ったりすると私の態度が変わるんですね。心が変わるんですよ。なぜなら私たちは神様に集中することになるんですね。賛美を通して、本当にもう出勤しながら車の中で賛美の曲を流したりすると、本当に心が変わるし態度も変わります。本当に良い態度で職場に行くことができます。まあ、そういう古いものを脱いで新しいものを脱ぐ方法としては、まあ、賛美を聞くこともあります。私たちは神様の召しにふさわしく生きましょう。ですから、まあ、実際どうやって変えられるか、パウロ言ってますね。もう平和、まあ、寛容を示し、謙遜と柔和の限りを尽くしと言ってますね。パウロはどこから始まるかというと、とても小さなところから言ってますね。私たちの態度をまず変えましょうと言ってますね。私たちはこの小さなことに忠実になるならば、本当に小さな態度によって変わるならば、私たちは大きく変わります。まあ、謙遜といえば、キリストのことを思い出します。まあ、さっき言ったようにキリストにあって私たちは全ての霊的な祝福を受けています。キリストが、謙遜であって柔和であったので、私たちも謙遜になることができます。柔和な人になることができます。ピリピの2章5節から8節には、まあ、キリストのことが書いてありますね。自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたと。 イエス・キリストのことです。キリストは神の見姿である方のように神のあり方を捨てられないと考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れましたと。もう神様であるイエス・キリストがこの低い人間のようにその姿を取って、また十字架にまで死にました。これは本当に素晴らしい。これこそ謙遜ですね。これは柔和な方ですね。私たちの救い主であるイエス・キリスト。そして、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合いなさいと。こういう、私たちは神様から与えられたものを用いましょう。ここに完璧な人いますか？完璧な人はいないですね。でも神様が本当に忍耐深い方であることを本当に感謝します。もう誰であっても、転んだこともあるし、葛藤したことあります。もう前進したり、また、後ろに下がったりいろいろしますね。あなたにあって、良い働きを始められた方は必ずそれを、実現させてくださると。神様、私には、ね、とってはとても忍耐深い方です。あなたにとってとても、忍耐深い方です。いろんな、戦いや、葛藤を許されますけれども、それを乗り越える力も与えてくださいます。で、神様が私を耐え忍んでくれたので、私たちも人に対して、寛容であるべきです。私は神様の子供として、本当に神様が忍耐深く私を取り扱ってくれます。また本当に愛し合いなさいと言ってますね。愛を持ってと、イエス・キリストが十字架にかかる前に弟子たちにこう言いました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。私があなた方を愛したようにお互いに愛し合いなさいと。これを聞きながら、ザーカイの話を思い出したり、イエス様がザーカイを愛したように考えました。イエス様は本当にこの弟子たちもすごい忍耐しながら彼らを愛しました。でもイエス様が、私があなたを愛したようにお互いに愛しなさいと。神様がいろんな祝福を与えてくれているので、じゃあこれを実践しましょう。でも本当にこれをするためには神様にあって新しい心が必要です。神様の力が必要です。いつも主の恵みの中で、臨在の中で新しくされる必要があります。で、神様の力を受けながらば、本当にイエス様が愛したように愛し合うことができるようになります。そして3節、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと。聖書は一致の大切さを語っています。人間がスポーツをする、例えばダンスだったらスポーツするならばすぐ一致します。でも教会において私たちは神様の愛のもとで、一つになることができます。私たちはお互いに手を取り合って一つになって、神様のもとで、一つになることができます。私は沖縄に引っ越しする前に、この少年野球のコーチでした。私の、7歳の、息子にちょっと、野球を教えましたね。私、このコーチが必要だったから私はボランティアしました。私のチームはだいたい5歳の子が12人いました。みんな本当にもう投げ方も分からないし、みんなふざけてるんですね。もう5歳の子供たちですから、この野球を教えないといけないし、みんなもうすごい混乱状態ですね。 でこのコーチとしてどうやってこの子どもたちに野球を教えるのかと、まあ、この徐々にこの子どもたちに野球を教えて彼が成長していくのを見るのは楽しかったですね。でも一番楽しかったのは、まあ、子どもたちが一番好きだったのは、まあ、ボールを投げたり、まあ、バッティングしたりでも楽しかったんですけれども、子どもたちとして一番楽しかったのは実は練習の最後にみんなで集まって、まあ、手を重ねて、いつも言うんですね、もうみんな本当によくできました、みんながよく頑張ってますね、もうみんなのことを誇りに思ってるよと、みんなで一緒に中に手を置いて、もう 1,2,3 で言って、もうそして一気に声を上げるんですね、一気に声を上げるんですね。この子どもたちの一致感、それを見るのはとっても、楽しかったですね。まあ、教会もこのようなものですね。私たちはいろんな、バックグラウンドや、人種から集められて、いろんな国々やいろんな家族から、集められてこの場所に来て、まあ、キリストの愛の中で神様の名前の下で集められています。私たちはこの場所において一つにされています。この礼拝というのはどういうことかというと、もう私たちはみんな一つになって、もう主が私たちの賛美を受けるにふさわしい方です。神様が私のすべての賛美を受けるにふさわしい方ですと。皆さん、本当に皆さんよく頑張ってます。もうみんなフィリピンで働いてるし、沖縄自由に素晴らしい働きもしてるし、本当に皆さんよくやってます。でもまだ仕事は終わってないです。神様は一人一人を、招いています。私たちが一日一日神様の愛を示し、神様に愛に満たされて、それにあふれて生きること、それを神様は望んでいます。この、シカゴのビル・ハイベルという方がいますけれども、こう言ってます。教会は世界の希望です。そしてこの、教会のリーダーの手の中に教会の、将来がかかっています。で、人々が神様の超自然的な力によって本当に、キリストの愛を示し、福音を述べ伝え、失われた魂を救いに導いて、本当に暗闇の力を打ち砕いて貧しい人を助けること、それが私たちの働きです。これをするならば本当に、悪魔が打ち砕かれて、主の御国が前進し、栄光が満ち溢れるんです。教会こそ世界の希望です。もうパウロは本当に明確に語っています。私は主の囚人です。ですから皆さん、あなたが神様から受け取ったもの、これ全部考えてそれにふさわしくいきましょう。もう尊敬を持って、柔和を持って、寛容を持って、愛を持って、平和を持って、一致を持って歩みましょう。私たちは神様からたくさん与えられています。でも一人一人は一つの人生を与えられています。一つの命ですから、この命、この人生を神様のために使いましょう。神様がたくさんしてくれましたと。じゃあ神様のために生きるというのは、じゃあ牧師にならないといけないかということではないです。あなたは海兵隊だったら、本当に海兵隊として神様の栄光を表すことができます。もう主婦だったら、主婦として神様の愛を表すことができます。あなたの置かれている場所で、その場所において神様の愛を表すこと、それが神様の願いです。あなたの与えられた人生を神様の栄光のために用いましょう。これは素晴らしい特権です。私たちは神様の子供と呼ばれています。神様は私たちに素晴らしい飯を与えています。もし今日心をキリストに委ねたことがないかもしれません。 私はイエス様を信じます、イエス様を信じたいです、イエス様の働きを信じたいです、イエス様をここに受け入れたいですと、本当にもしそう思うならば、まあ、礼拝の後に前にこのリーダーがいますので、ぜひ相談してください。まあ、ある人はじゃあこれがもう本当に小さなことにおいて、忍耐において、柔和において、謙遜において、本当にそういう態度を持ちたいなという人もいるでしょう。じゃあお祈りします。天皇と様、あなたを本当に愛します。本当にあなたが私たちのためにしてくださったすべての祝福を感謝します。私たちは本当に一つの群れとしてあなたを歓迎します。そして一人一人の人生を受け取ってください。私たちをどうぞ用いてください。あなたの名前の栄光のために、私たちの人生を本当に作り変えてください。この場所から出てきますけれども、一人一人はあなたのために生きることができるように助けてください。あなたを愛します、感謝します。まあ、またいろんな証も聞きたことも感謝します。あなたを愛します。イエスの御名によって祈ります。皆さんありがとうございます。来てくれてありがとうございます。一つのアナウンスがあります。イースターが